今日の聖書箇所は読み聞き第10章1節から7節になります。ページは旧約聖書の887ページになります。今日の主題は週法にございます通り、ヨブ、なぜと神に問うでありますが、サブテーマとして、神が私たちクリスチャンに期待されている知恵について、これをサブタイトルにいたします。そのため、先ほど今歌いました賛美歌、もう一度394番の一節を見ていただきたいと思います。これがサブタイトルです。知恵と力の元なる神よ、鈍くか弱きこのしもべにも神の力と知恵とを賜え。神が私たちクリスチャンに備えていてくださる、あるいは与えてくださる、あるいは期待しておられる知恵とは何か、それがサブタイトルになります。それでは読べきの第10章1節読まさせていただきます。私の魂は命を忌み嫌う。私は不平をぶちまけ、魂の苦しみのうちに私は語ろう。ヨブは命を忌み嫌う、大嫌いであると言っております。すなわち生きている、そのことが嫌いなことになってしまったのです。言い換えるならば、死にたいのです。極限状態に追い込まれておりました。そのため、2行目でこう言います。私は不平をぶちまけ、魂の苦しみのうちに私は語ろう。不平とは、第9章の27節ですでに学びましたように、嘆きとも訳される言葉です。だから、神に向かってつぶやくという不平ではございません。もっと深刻な、あるいは信仰的な不平といいましょうか。嘆き、悲しみが伴う神に対する不平であります。神に言いたいことがあるのです。それをぶちまける、自分自身の口からそれを吐き出す、投げ出すと言っております。魂の苦しみのうちにとあります通り、ヨブは追い詰められているのです。二節参ります。私は神にこう言おう。私を不義に定めないでください。何のために私と争われるのかを教えてください。神に願うこと、二つ、一つにまとめることもできましょうか。一つ目は不義に定める、すなわち神の法廷、神の裁判所において罪に定められる、断罪される。それはヨブにとって最も恐ろしいことでありました。人は一度死ぬことと死後に神の裁きを受けることは定まっているのです。ヨブはそのことを知っておりました。ですから不義に定められる、 有罪判決を受ける。これは最も怖い、恐ろしいことでありました。二つ目は、何のために私と争われるのかを教えてください。古い訳は、なぜと訳されておりました。なぜ？どうして？今日の主題は、呼ぶ、なぜと神に問うでありますが、この二節の三行目にそれがございます。争われる、それは法廷論争、裁判所による議論です。しかし、呼ぶにとってそれは、呼ぶが信じてやまない因果応報という絶対的な信じ、思想。それによるならば、呼ぶが今このような災い、肉体的にも精神的にも追い詰められてしまっている呼ぶに与えられている災いというものは、呼ぶが罪を持っている、だからこのような災いがもたらされている。これは因果応報ですね。しかし、呼ぶには罪が自覚されていないのです。自分を吟味したとしても、このような災いを被る、それほどの罪を犯した記憶は一切ないんですね。だから、言い換えるならば、どうして、なぜこのような不幸、災いが私にやってきたのか、その理由をなぜなのか教えてほしいと神に問うているのです。これについてはまた後で詳しく考えたいと思います。三節に参ります。呼ぶなりにその理由、なぜを考えたわけですね。これまた二つと思われますが、一つにまとめることもできましょう。呼ぶが考えた理由です。三節、あなたが人を虐げ、御手の労苦の身を下げすみ、悪しき者たちの計りごとに光を添えることは、あなたにとって良いことでしょうか。悪しき者たちの計りごとに光を添える。そのために、神は呼ぶにこのような災いをもたらしたのだ。呼ぶは考えて考えて、そうなのかもしれないと思うわけです。しかし、一行目にありますように、創造者であるあなたが、人、しかも罪を犯していない正しい人、無実な人を虐げる、いじめる、そうして、御手の労苦の実、これは、創造者が私たち人間を女性の体の中で形作ってくださった、そのことを指しています。それは第十章の八節以降述べられております。それについてはまた来週ともに学びます。御手の労苦の実、神の作品であるこの正しい人物、私呼ぶを蔑んでいる、軽蔑している。そのようにして、逆に正しい人ではない悪しき者たちの計りごとに光を添えている、助力をしている。これは一体どういうことなのか、あなたにとってそれが良いことなんでしょうか。 悪しき者たちとは、以前の古い聖書、新科学の以前の聖書は、悪しき者と訳しており、たちって複数形ではありませんでした。したがって、日本語の聖書だけ読むならば、これはサタンを指しているという解釈も成り立ったわけですが、今度はきちんと複数形で訳しております。サタンの陣営ということでしょうか。あるいは一般的にこの社会の悪い人々という意味でしょうか。いずれにしろ神に敵対している人々です。不信仰な存在です。そういった人たちのヨブを貶めんとする計りごとに助力をしている、それは義なる神あなたにとって良いことでしょうか。悪しき者たち、もしかするとヨブにとって三人の友人たちのことを言っているのかもしれませんね。またヨブはこうも考えます。それが四節、五節です。あなたには肉の目があるのですか？あなたは人間が見るように見られるのですか？あなたの日々は人間の日々のようなのですか？あなたの年は人の年のようなのですか？目で見る。人はそうして判断をいたします。聖書において見る。それは見るものというならば預言者を指すぐらいなんですね。人間の目で見て下す判断、それには誤りがつきものです。エブは言っております。あなたは人間と同じくその判断力、洞察力に限界があるのでしょうか。そのように見られるのですか。五節の方は、人間の日々のようなのか、人の年のようなのかと問うています。私たちは健康であったとしても寿命というものがあります。最近はだいぶ寿命が伸びました。100歳を超える方々が大勢いらっしゃいます。しかし、200歳、300歳と生きる人はいないのです。限界というものがあります。おそらくこれは人間の経験すること、体験すること、あるいは学習して学んで得た知識、それらには限界がある。神様、あなたは私たち人間と同じように、その知識に限界があるのですか？それとも経験不足でしょうか？だから間違った判断をされたのでしょうか？と言っているのです。あるいはまた別の説としては、よく考えもしない判断を言っているんだ。年を超えてしっかり考える。人というものは寿命がありますからね。そんなことはできない。5年、10年もこのことについて探求し、しっかり考えて得た結論であると言っても、間違うことがあります。よく考えもしないで、神様、あなたはこのように私を取り扱っていらっしゃるのでしょうか、と言っております。ヨブなりになぜ、どうして、その答えというものを考えたわけです。6節に参ります。それで私の咎を探し出し、 私の罪を探り出されるのですか。悪しき者たちの計りごとに光を添えるために、あるいはまた人間のように判断を誤る、それが理由で私ヨブの咎を何とか探し出そうとしている、そうなんでしょうか。ヨブが思いついたことですね。しかしそれはいずれにしてもヨブにとっては不可解な事実でありました。ヨブのような神を恐れる敬虔な人物がなぜどうしてこんな不幸災いをに被っているのか、神の御心に沿うべく従順に敬虔に生きてきたヨブであります。なのにどうしてこのような不幸に見舞われているのか、不可解な事実であります。七節、私に悪しきことがないこと、あなたの手から救い出せる者がいないことをあなたはご存知なのに。神様は私ヨブにこのような災いがもたらされる、そういう罪、それがないということを知っていらっしゃる、分かっていらっしゃる。そして神以外にこの私を救い出せる者はいない、神が災いをこの私の体とするならば誰も救い出せる者はいない、創造者はよく分かっていらっしゃる。ああそれなのにどうしてであります。このようななぜどうして何のために、この問いというものは人生の生活が順調でうまくいっていく場合、いつも平安で喜びがある、不幸災いには縁がない、そういう順調の時にはこういう問いはいたしませんよね。けれども人はいつか神に向かってなぜどうしてで問う、そういうことがあろうかと思います。ヨブがそうでありました。そこで今日はサブタイトルである知恵について考えていかなければなりません。ヨブ記も知恵文学のジャンルに入ります。知恵文学というものはこの古代の近東において幅広く見受けられる文学類型でありました。聖書にもヨブ記、それから箴言、伝道者の書などが知恵文学のジャンルに入るわけです。聖書が私たち神を恐れる、あるいはクリスチャンに期待されている、与えようとされている知恵とはどのような知恵なのか、これについて残された時間考えていきたいと思います。箴言を開きます。箴言の第8章の12節から16節、短い箇所でありますが、そこを共に考えてまいります。ページは旧約聖書の1102ページになります。 この8章の11節からでありますから、その前にですね、次のページの9章の10節をご覧になってください。これが前提あるいは土台になるからです。10節の1行目です。死を恐れることは知恵の始めと書いてあります。死を恐れることは知恵の始めとはどういう意味でしょうか。死を恐れる、それが知恵の始まりだということです。何でも始まりが大切ですね。始めが肝心です。神を恐れない、それを始まりとしているそういう知恵というもの、聖書は悪の道として退けます。神を恐れる者、神を信じる者、期待されていることはまず死を恐れることです。それが知恵の始まりなんですね。それを踏まえて第8章の12節から17節をお読みいたします。知恵である私は賢さを住まいとする。そこには知識と思慮がある。死を恐れることは悪を憎むこと。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれことを言う口を憎む。せすりと知性は私のもの。私は英知であり、私には力がある。私によって王たちを治め、君主たちは正義を定める。私によって君主たちは支配する。高貴な人々も、義のすべての裁き人もそうだ。知恵である私とありますように、八章のこの箇所において、知恵が、擬人法が用いられて、擬人化されております。したがって、13節の2行目の私っていうのは、知恵が私をと言っているわけです。知恵に反対する、対抗するって言いましょうか。それが13節にあります通り、高ぶり、おごり、悪の道、ねじり事を言う口であります。実は、ヨブ記をずっと読んでいきますと、ヨブは終わりに神に悔い改めをいたします。ヨブは一体何を悔い改めたのでしょうか。今ここで答えを言ってしまうのはどうもと思うわけですが、この13節にある高ぶり、おごり、悪の道、ねじれごと、特にねじれごとを言う、これを悔い改めたのです。ヨブ記も知恵文学のジャンルに入ります。知恵とは何か、それをヨブ記は全体を通して私たちに教えてくれておりますが、この箴言には分かりやすく知恵について解説してあります。15節16節のところに、私によって、つまり知恵によって王たちを治め、君主たちは正義を定める。16節、知恵によって君主たちは支配する、裁き人もそうだと論じています。聖書が私たちに、神が私たちに与えようとしておられる、期待されておられる知恵というものは、治める、支配する、裁く、つまり具体的な 出来事に対して神の御心にかなう正しい対応、正しい処理、正しい対処をする。それが知恵なんですね。だから十二節の二行目に、そうするためにこそ知識と資料が必要なんだと言っております。正しい対処、正しい対応をするためには、やはり知識が必要ですし、そして何よりも資料、つまりこれは分別ですね。分別が大切です。分別という言葉、日本語の辞書にはこう書かれておりました。社会人として求められる理性的な判断。私たちクリスチャンに当てはめるならば、クリスチャンとして求められる神の御心にかなう判断、それが資料であり知恵なのです。実は知恵に関して我々クリスチャンの間に、そして大勢のクリスチャンに大変な誤解があるのです。それは神を信じクリスチャンとして成長していくならば、神のご計画、あるいは神の摂理に関して分かるようになるという誤解です。霊的に成長したそういう兄弟姉妹は神に対してなぜ、どうしてと問わなくなる。ないならその理由が分かるようになるから。出来事の神の説によるその出来事の意味、あるいは神様の目的が霊的に深められた洞察力によって分かる。実はこれはですね、大変な誤解なんです。そういう誤解は結局その人を不幸にします。ヨブのような状況になってしまうのです。なぜ、どうして、神に対してなぜどうしてって問うともですね、そしてヨブが考え出して多分こうだろうと出したものっていうのは全く見当違いですよね。結局そうなのです。なぜどうしてと問うてわからないなった場合、ああ自分はまだ霊的に成長してないんだ、自分はクリスチャンとしてまだ成熟してないんだ、あの兄弟のようにあの姉妹のように成長していくならば、神様の御心につこの摂理の意味目的が分かるようになる。果てはあの人は救われているのか救われてないのかも分かるようになる。それはですね、とんでもない誤解なのです。この8章の12節からあります通り、神が私たちに与えようとしていらっしゃる知恵、神が私たちに期待されている知恵はそういうものではないんですね。出来事に対してそれに正しく対応するクリスチャンとして神の御心にかなう対処をする、それが神が私たちに期待されている、与えようとなさっている 知恵なのです。そこで、新キリスト教辞典で知恵についてこういうふうに解説してありました。ヘベル人にとっての知恵は優れた知的能力、特殊な技能の意味で、理論的なものというより実践的知識や能力を指す。それは実行的技術、問題を解決する方法や物事を秩序立てて正しい計画を立て統制する能力である。短く言い換えれば課題対処処理能力ですね。出来事のファイをではなく出来事のハウであります。どのようにして今日も日曜日、大河ドラマが NHK で行われます。タイトルがいいですね。どうする家康。神が私たちに与えておられる知恵、期待されている知恵は、なぜどうしてではないんですね。どうするなのです。クリスチャンの人生の中で今まで経験したことのないような問題、壁、予備のような不幸に経験するかもしれませんね。その場合、なぜどうして問うていたでは、その出来事に正しく対応することができなく、むしろ悩んでしまい、悲しみの淵に追いやられてしまいます。そうではなくて、私たちには聖書が与えられています。聖書はそういう場合に、どのように対処するのか、どのように対応するのかを教えているんですね。行動基準です。神が私たちに期待されていることは、それに対して正しく対応する、正しく対処していく、そのような知恵であります。それを通して私たちは神の御心を行うことができるわけですね。まとめます。神が神を恐れる者、私たちクリスチャンに期待されている知恵とは、神の摂理になぜと問うことではなく、神の摂理に、神の御心にかなう分別によって、言い換えれば聖書の御言葉による信仰をもって正しく対処することなのです。ヨブはなぜどうしてと問いました。さらに悩み苦しみの中に沈んでいってしまうのです。ヨブと同じ轍を踏むことがなく、私たちは自分に今与えられている、もしそういう出来事、試練に対して正しく対処する、対応する、そのために我々は聖書が与えられており、主キリストを知っているのです。お祈りします。私たちの父なる神様、ご自身を褒めたたえます。ヨブは何のために、なぜどうしてとあなたに問いました。しかしあなたからのお答えはありませんでした。神の主権支配に関することだからです。 ただあなたは私たちにそのような災いに対処する、対応する力と知恵を与えていてくださいます。聖書にそれがございます。また聖霊なる方は私たちをそのように導いてくださいます。それゆえ私たちはどのような場合にあってもあなたに期待し、あなたも喜び、クリスチャンライフを楽しむことができる、この幸いを感謝いたします。このひとときも感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。